書を読みます。最初に旧約聖書から。出エジプト記第13章の17節から22節まで、旧約聖書の115ページです。出エジプト記第13章17節以下。さて、ファラオが民を去らせたとき、神は彼らをペリシテ街道には導かれなかった。それは近道であったが、民が戦わねばならぬことを知って後悔し、エジプトに帰ろうとするかもしれないと思われたからである。神は民を葦の海に通じる荒野の道に迂回させられた。イスラエルの人々は隊伍を整えてエジプトの国から登った。モーセはヨセフの骨を携えていた。ヨセフが、神は必ずあなたたちを顧みられる、その時私の骨をここから一緒に携えて登るようにと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。一行はスコトから旅立って、アレノの橋のエタムに宿営した。主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が、民の先頭を離れることはなかった。新約聖書、使徒言行録、第一章、6節から11節まで、新約聖書の213ページです。使徒言行録第一章の6節以下。さて、人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。祈ります。天地の作り主、私たちの歴史を御心に従って導きたもう生ける誠の神様、あなたの日に私たち一同をこの礼拝にお招きくださったことを、あなたの恵みと信じて心から感謝いたします。どうか今日もあなたの命の御言葉を聞かせ、あなたの皆を賛美させてくださいますように。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。入院中の鈴木亮英さん、お体に弱りを覚えていらっしゃる鈴木栄さんを、またその他の方々を、あなたが常に傍らにいて支えてくださいますようにお願い申し上げます。不順な天候の中で体調が十分でない方々もおられます。どうかその人々を力づけてください。愛するものを失った寂しさの中に今もある方々を慰め、人生上の困難な問題で悩んでいる方々を励まし、 お若い方々の将来に向けた歩みを導き、旅にある友の旅路の平安を守り、しばらく教会を遠ざかっている方々を顧みてくださいますように。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週も守り育んでください。教会堂の改修工事が進んでいますが、作業にあたる人々を怪我のないように守ってくださいますように。この国に帰留する外国の人と外国に滞在中の私たちの友を顧みてくださいますように。今日初めてこの礼拝にお見えになった友をあなたが恵み祝福してくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、特に子どもたちや助けを必要とする方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますようにお願い申し上げます。神様、私たちは日本の国のために祈ります。拉致被害者の家族の一部の方々が帰国されました。このことをめぐって私たちの国の中には喜びや失望や戸惑いや怒りが交錯しております。しかし神様、どうかこのことをもあなたがより良き将来のためにお持ちくださいますように。あなたはすべてのことを用いてより良きものを作り出す方であると私たちは信じています。どうかいろいろなことを経てこのアジアに誠の平和と新しい友好関係を築くことができますように。政治的指導者の方々をはじめ国民の一人一人をお導きくださいますようにお願いいたします。世界の平和のために祈ります。イラクやパレスチナをはじめとしてアジア、アフリカ、中南米の各地であなたの御心に反する暴虐が今も行われています。どうか私たちのこの惨めな世界を憐れんでください。御心が天で行われるようにこの地上でも行われますように。世界各地に建てられたあなたの教会とあなたを信ずる者たちのために祈ります。どうかその一人一人を、そして私たちをキリストの平和の道具としてお持ちくださいますように。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。この礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださり、私たち一同が新たな希望を持って家路に着くことができますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを天で私たちの歩みに伴っていてくださる復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。教会の暦によりますと、先週の20日木曜日ですが、その日はイエスが天に上げられたという昇天の日でした。で、この昇天ということについて昇天日というんですが、でこの日は、日本のキリスト教会ではあまり重んじられていないと思いますね。しかし西洋では、ドイツなんかでもそうですけれども、祝日になっておりまして、で教会によっては その日に特別の礼拝を捧げるというところもあります。つまり昇天というのは、暦の中にそういう名前があるというだけではなくて、信仰生活にとって大変重要な意味を持っていると考えられているわけです。で、今日はこの点についてお話ししたいと思います。先ほど読みました使徒言行録一章の9節に、話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなったと書いてあります。それが昇天のことですね。で、この場面を素晴らしい絵に描いた画家がいます。17世紀のオランダの有名な画家レンブラントですね。今からその絵をスライドでお見せします。皆さんご覧になれるでしょうか。で、真ん中に白い衣を着たイエスの姿があります。白い衣っていうと思い出すんですが、以前不思議な団体が岐阜県の山の中に出現したことがあります。パナウェーブなんとかって言いましたね。で、全員が白い衣で、身を包んでおりまして、宿営地の立ち木にも全部に白い布を巻いたというのです。そして付近の住民は、白はなんか薄気味悪い色だと、でそういう感じを抱かれたようです。で、しかし聖書では白というのは天上の色です。天の上で、天に召された人々が着る着物の色です。あるいはキリストの色と言ってもいいでしょう。で、ヨハネ黙示録の7章に、その天の上で神様を礼拝するたくさんの人々が集まってくる、そういう場面が描かれておりますけれども、白い衣を着た大群衆が天で礼拝に集まるという、そういう幻なんですけれど、それを描いた場面があって、その中でその白い衣というものの意味についてこう書いてあります。彼らは大きな苦難を通ってきたもので、苦しみですね、大きな苦しみを通ってきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くした。子羊というのはキリストのことです。キリストの苦しみ、キリストの十字架、それを信じることによって自分たちの生活も清くさせられたと、そういう意味に理解してよろしいと思います。その衣を子羊の血で洗って白くした。ですからイエスが白い衣を着るというのは当然です。で、その白い衣を着たイエスが真ん中に描かれています。そのイエスは祝福するように両手を広げて天に上げられる。で、雲の上に立っています。はっきりは見えないかもしれませんけれども、足元に横に細長くふわふわとしたものが書いてあるのは、あれは雲です。そしてその雲の下に天使たちがいて羽ばたいている。そしてそのイエスを天上へ押し上げるという、神の使いはそういうふうにしてイエスを天に連れていくのです。先ほど読みました使徒言行録の一章の9節の、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなったという、あの場面の見事な描写です。これは1636年に書かれたものです。ただ聖書には見えなくなったって書いてありますけれども、ここではちゃんと見えています。画家としては見えなくなったイエスを描くことはできない。 だからレンブラントはここではこれから見えなくなるというそのことを暗示しているんじゃないでしょうか。この見えなくなるということが焦点の一つの重要な意味です。でスライドはここまでにいたします。で先ほどは一章の6節以下をお読みいたしましたけれども、その少し前の3節にこういう言葉があります。使徒言行録1章の3節、イエスは苦難を受けた後ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ神の国について話された。そういうふうに書いてありますね。つまりイエスは十字架につけられて死んだ後、40日間にわたって弟子たちの目に見えていたわけです。現れたと書いてありますが、弟子たちには見えていたんです。で、それが復活ということの意味なんですけれども、40日間は見えていた、しかしそれから今日の箇所にありますように見えなくなったというんですね。この見えなくなったというところに、焦点ということの重要な意味がある。私たちの普段の生活のことをちょっと考えてみるとよくわかるんですが、赤ん坊は母親の姿が見えなくなるとすぐベソをかきます。ここにいらっしゃる赤ちゃんたちはどうでしょうか。安心してそんなにすぐ泣くなんていうことはないかもしれませんが、よく母親の姿が見えなくなるとベソをかく赤ちゃんがいます。不安なんですね。自分を愛してくれる人が見えない、見えないということは不安を意味しています。ペットの子犬は飼い主がコンビニか何かの外につないで中に買い物に入る、なかなか出てこない。そうすると不安そうな顔をしてクンクン泣いています。で、私たちはもちろん赤ん坊ではないしペットの子犬でもありませんから、そういうことはありませんけれども、しかしそれでも心から頼りにしていた人が自分の生活の中からいなくなると不安を感じます。出エジプト記には32章にイスラエルの民が金の子牛を作って拝んだっていう話が出てきますが、その事情はこうです。十戒を神様から授かるためにモーセ、指導者のモーセは山に登っていく、なかなか降りてこない。そして待っていた民衆は非常に不安になってくるんですね。その32章の一節にはこれいちいち開かなくても結構ですけれども、なかなモーセがなかなか降りてこないのを見てと書いてあります。モーセがなかなか降りてこないのを見てイスラエルの民は不安でたまらなくなって金の子牛を作って、私たちを導いてください、守ってくださいと言ってその金の子牛に礼拝したというんです。指導者不在、頼れる者の不在、そういう不安が民を偶像礼拝に駆り立てたのでした。大体偶像礼拝の背後にはそういう不安があります。だからイエスの姿が見えなくなった時、弟子たちの中にも同じように不安を感じた人々が多かったと思います。けれども聖書はその頼るべきものがいない、 頼るべきものが見えなくなったという、そういう不安に苛まれる人々に対して常に温かい目を注いでいます。このことは大変重要なことです。そんなふうに不安を感じたり寂しがったりするのは弱い者のすることだと言って見放したりしません。指導者不在、その他にもいろんな理由があると思いますけれども、そういう不安の中にいる人々に温かい目を聖書は注ぐ。その代表的な例は、旧約聖書の中にはしばしばみなしごとやもめという、あの言葉が出てまいります。親を失った子供、黒人霊感の中に時には母のない子のようにという歌がありますが、そういう時人は本当に不安になる。やもめというのは信頼し愛していた夫を失うことです。夫を失った妻、どんなに寂しく頼りないか。聖書はみなしごとやもめ、孤児とやもめを大切にしなさいと繰り返し繰り返し教えています。もう一つ付け加えていますが、希流の外国人です。ふるさとを失った人々です。何らかの事情でふるさとを失って異国に暮らさなければならない、希流の外国人、頼りない、信頼できる人がまだどこにも見つからない、そういう状態でいる人々。旧約聖書はその希流の外国人に関してはユダヤの人たちに向かって、お前たちだってかつてそうだったではないかと言っています。エジプトの地でお前たちは希流の外国人だったではないか、だからそういう人たちの気持ちがよくわからなければいけないではないか、そう言って希流の外国人を虐げたりすることはしてはいけないと教えています。親を失った子供、夫を失った妻、故郷を失った人々で、これらの人々は社会保障制度などというものがまだ確立していなかったあの当時、文字通り寄るべなき人々でありました。そういう人たちの感じている不安というのは、想像力の豊かな人ならば必ずわかります。そして同じような不安は基本的には今も存在する。パレスチナやイラクでは圧倒的な武力を誇るイスラエル軍やアメリカ軍が毎日のように民家を戦車で押しつぶし、婚礼の席にミサイルを撃ち込み、そういうふうにして孤児ややもめを新しく作り出しています。テロも同じことです。孤児ややもめを新しく作り出していく世界、これが私たちの今の世界です。あるいはごく普通の市民がある日いきなり理由も分からずに拘束される、拉致される。イラクでは拘束されたそういう人たちが刑務所に入れられて、暴力を振るわれて、裸にされて、笑い物にされた。一体何のためにそういうことをやるのか、 その意味は全く分かりません。私たちの国にも不安は広く根を張っています。豊かな国になったとよく言われますけれども、この国の一番深いところに大きな不安があるんじゃないでしょうか。真面目に働いている庶民には訳がわからないということが多すぎます。年金の行き先が危ないという。しかし制度を改めると言っている政治家たちが一人や二人ではない、ああいう状態です。果たして信用できるのか。で、私たちの心の奥底にそういう不安があります。公道を走っているトラックのタイヤが突然外れて歩行者に襲いかかる、命を奪う、そういうことが起こっている。で、そういう車を大量生産している大企業はこのような致命的な欠陥をひたすら隠してきた。一体私たちの社会は信用できる社会なのかという不安に私たちはこの頃怯えています。銀行の不良債権の問題にしても、薬害の問題にしても、教師や警察官による不祥事のことにしても、数え上げればキリがありません。豊かな社会と言われますけれども、その根底に本当に頼れるものがあるかという疑問があります。そのような不安が広がっている。喪失感と言ったらいいでしょうか。何かがこう失われたんじゃないか。生きていくための意味ということさえ見失われているんではないか。大塚久夫先生の名著に意味喪失の時代というのがありますけれども、そういう時代が私たちの世界の現代であります。一体神の国は近いと約束してくださったイエス、どんな人でも大切にしてくださったイエス、そして神我らと共にいます、インマヌエル、そう教えてくださったイエスは本当に私たちと一緒にいてくださるんでしょうか。どっか行ってしまったんではないか。イエスが天に上げられて見えなくなったという言葉の裏にはそのような不安が隠されています。しかしイエスは私たちの目には見えなくなりましたけれども、私たちを見捨ててどっか行ったのではない。昇天というのはそのことを私たちに教えています。彼は天に上げられたのだ。使徒信条に天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて生けるものと死ねるものと裁きたまわぬ、そういうふうに告白されていますが、イエスは今父なる神の全能の力を発揮することができるような立場に置かれているんだ。神の右に置かれているのだ。で、このことが昇天という考えのもう一つの意味だと思います。見えなくなったということ。だからひょっとすると私たちは不安を感じるかもしれない。それがこの世界の現実だということ。しかし彼は私たちを見捨ててどっか行ってしまったわけではない。天におられる、天で生きておられる。で、私たちを守って導いておられる。 で、それが焦点ということだと思います。先ほど、初めの方に読みました出エジプト記の13章に、昼は雲の柱、夜は火の柱がイスラエルの民を導いたということが書いてあります。昼は雲の柱、夜は火の柱に、導かれて、それを見上げてイスラエルの民は40年間荒野の旅をやり遂げました。40年です。そういう長い期間、荒野、つまり生活が非常に難しい荒野ですが、そこで旅をしていくということをあの人たちはやり遂げました。昼は雲の柱、夜は火の柱を見上げて。私たちにとってそれは何か。それは天に上げられたキリストを仰ぐことではないでしょうか。どんなにこの地上で困難があっても不安があっても、天に上げられたキリストを仰いで私たちは今日も明日も歩いていくのです。祈りましょう。神様、私たちの主イエスは天に上げられて、そこから私たちの歩みを見備わし、それに伴いそれを導いていてくださることを信じます。どうかこの天に上げられたキリストを見上げて、私たちがこの困難な世の中で望みを捨てず、投げやりにならず、信仰と希望を持って歩いていくことができますように助けてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の424番、これは先週ご一緒に練習した歌です。最初にメロディーを通して弾いていただきます。